黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アーメン。ご起立ください。賛美の21番を持って栄光の詩を褒めたたえます。21番です。濃い方を交互に購読していきます。購読文45番、ヨハネ3章。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。
一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
神が御子を世に使わされたのは
世を裁くためではなく
御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない。
信じない者はすでに裁かれている。
神の一人子の名を信じていないからである。
光が世に来たのに
人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。
悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて
光の方に来ないからである。
しかし真理を行う者は光の方に来る。
その行いが神に導かれてなられたということが明らかになるために。
アーメン。それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条はサビカの最初の見開きのページにあります。使徒信条はクリスチャンの信仰告白の、箇所です。それでは皆さんで使徒信条を告白いたします。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の内側によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより下りで、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
書影140番、賛美歌の140番を持って栄光の詩を褒めて歌います。 ください。礼拝のために感じるさあ主様にお祈りをお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ、主よ感謝します。今日もこの雨の中、風の中、今日も私たちを一つにまとめてくださって、本当にここで主に礼を捧げるようにしてくださった主に本当に主を感謝します。アーメン。私たちが集まる場所があって本当にありがとうございます。アーメン。主よ、私たちこの1週間も本当にたくさんの罪を犯してしまいました。物を盗んだから罪ではなく、主を知らない罪、主を信じなかった罪が主あります。私たちのために十字架で流したその血潮で、私たちの頭のてっぺんから足のつま先まで、その血潮で洗い流し、清めてきれいにしてください。主は、聖書で教えてくれました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉なるイエス様、今日も主のその御言葉で、私たち一人一人を会ってください。私たち本当に心で願うものがあります。どうぞ主が聞いて、その祈りを答えてください。主は小さいことだから聞かない、大きいことだから聞くのではなく、私たち本当に小さいことから大きいことまで全て主に委ね、本当に主に祈り、主に本当に答えられたいと主は願っております。どうぞ主が私たちの祈りを聞いてください。主はここに主の若者がここに集まりました。本当にこの世代が、この若者が主はこの世を変えたいと主は願っております。正しく暗唱したその主の御言葉でこの世を治めたいと主は願っております。この世は本当に悪で満ちて、本当に主の主がいないような、その国のように主は見えます。ですがこの子供たちが、この青年が大きくなって、主の御言葉を正しく暗唱し、心の中に刻み、主の御言葉通りにこの世を治めるように、主よ、私たちのこの青年を主が御言葉で正しく育ててください。主よ、今日も私たち主に委ねます。主よ、本当にこの礼拝の最初から最後まで主だけが本当に栄光を受け取ってください。
アーメン。
主よ、今日も主が私たちのために選んでここまで送ってくださった主のしもべがここにいます。
主
よ、主よ、この主のしもべの唇を通して私たちにその御言葉を語ってください。またこの主のしもべたちを主が祝福してください。主が生かしたいところ、主を主が生かし、本当にこの主のしもべたちを通して主の福音が述べ伝えることができるように、どうぞ主が使わせてください。主を成田エクリシア、主を聖殿を願っております。
ア
ーメン。私たちの人間の願いではなく、主の願いが、主を主が定めたその時に主のものを持って主の聖殿が建てられるように、主をこの成田エクリシアを主が祝福してください。主を感謝します。今日も主の御言葉通りに、主はこの安息日を守るためにみんなが集まりました。どうぞ一人一人を主が祝福し、この礼拝の最初から最後まで主に委ねます。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りしました。
アーメン。
137番を賛美します。137番です。 それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
さてその町のサマリア人のうち多くの者があの方は私がしたことを全部を私に言ったと証言した。この女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。アーメン。Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans from that town came to him, they asked him to stay with them, and he stayed 2 days.
Amen.ハレルヤ。すべての王様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に、日本語でありながらよくわからない、その意味が分かったとき、その意味を知った人は全世界を本当に知ることができるからです。主を従順して今テピリンをしています。日本語でまた英語で、彼らが本当に積まれてきたこのテピリンの言葉によって全世界の知らない言葉の世界に入っていても、必ずその言葉の意味合い、人物ことを知り、そして彼らがリーダーシップとなりますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書23章33節から34節。ルカ23章33節と34節です。それでは宣言いたします。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたのその十字架を我らは覚えます。あなたはなぜ十字架にかかられたのか、今日あなたが私たちにありありと望んでくださり、ありありと教えてくださるように、あなたと出会うことができますように。これからの初めから終わりまでの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
教会歴ではですね、来週からキリストの受難週に入って、イエス様が十字架の上で見苦しみを受けられたことを覚える週で、そしてその次の週の主日日曜日がイースターと言いまして復活祭ですね。イエス様ですから、あの十字架の上で釘付けにされ、処刑され、しかし3日目によみがえった、ということを皆さんご存知だと思うんですけども、そのことを覚える、ということで、本日はこのイエス様の十字架のメッセージなんですけれども、あの皆さんご存知の通り、イエス・キリストは神の御子です、ね、神様です。なぜ神様たるお方が人間の手に引き渡されて、ね、人間の手に十字架というむごい死刑に処せられなくてはならなかったのか、キリスト教といえば十字架ですね、なぜ十字架という、ね、死刑の道具なのか、それもなんで 神様との方が十字架につけられたのか、不思議に思う方がいると思いますので、改めて今日はそのことを見ていきたいんですけれども、イエス様は犯罪人と一緒に十字架につけられました。なんで、犯罪人としてこの神たるお方が十字架につけられなくてはならないのか、多くの人が思います。神というお方は、天に座しておられて、あるいは何か、ここ成田さんの近くになんか神社とか祠とか、いろいろあるんですけど、そのなんかそういうところにいて、でそして、そこで祀られて、で、見継がれて、でそれで願い事を叶えてもらう、なんかそういう存在が神様だと思われがちですね。で見継がなくてはならない、人は、祈りによって見継いだり、また、なんかお金を、奉納したり、あるいは、祈りを捧げたり、あるいはなんか修行を、奉納したり、そういうことをして見継ぎをする。もし見過ぎ方が悪かったら、何かご機嫌が悪くなって災いが起こったり、地震とか雷とか洪水とか、そういうのが起こったり、でそれで、なんかそうした漠然とした恐怖が、日本の神様にあるんですね。日本というと何か力強い存在、神は力強い存在だけど、何かちょっと怖い、存在のような感じですね。でそれで、日本の仏像とか偶像とか、なんかちょっと、怖そうな顔していたり、あるいは日本のなんかアニメ、見ますと、なんか昔から なぜか、妖怪とかデビルとか、鬼とか、なんかそういうのが力強くて、でそれで人がなんかそういうわけのわかんない存在に振り回されているような、そういうイメージが日本の多くの方にあるかと思います。
全世界に神々と祀られているものはたくさんあるんですね。どの国に行ってもその国に適したその神々があるんですけれど、どういったものを神々にしているか、海を面している人たちは海に面して生きているので、海の生活において助かりたいという思いをしているから、神々を祀る時見てると海と関係があるものを神とするんですね。ある人がね、阪神大震災、311の時だ、311の時にね、私にこう言いました。私鳥になりたいのよ。どうしたの？そうだ、もう311の時にもう本当に怖い思いをして、あの時に怖い思いをしてないのは何だろうかと自分で考えてみたら、鳥だけは怖い思いしてない気がしたんだって。それで私鳥になりたいのよって言ったんですよ。皆さんも私もそうだと思います。自分が困った時に自分に持ち合わせていないものを持つということが本当に願いとして出てくる。もう311の時はね、鳥だったら地上には身を置かずに済むので安心だ。で海に行ったら、どんな荒波でも、魚だったら大丈夫だろう。だからね、自分の危機一髪の時に、その危機一髪の時に自分が持ち合わせていないものを人々は、憧れて、そして持ち合わせていないものを憧れるようになって、それをどんどんどんどん拝む存在にしてしまうということが、今まで全世界において、神々が作られてきたことなんですね。全世界の神々はですね、本当になんだか知らないけど誰かが作ってるんです、で今も神々は生まれてます。でその神を作ってるの誰かって言ったら人間なんです。人間はね、山にいて不思議な形のこの、岩とかを見て、そこでなんか御利益ありそうだなと思ってそこにいてちょっと拝んでみたところ、なんか偶然ご利益があった。つったら、あそこ行って拝んでみたらご利益があった。ということで、一人二人、行ってまた拝むようになって。だから、これが神々が作られてきた、そういうものなんですね。世の中には、神というものがあるんですけど、人間が貢がなければならない神と、人間に貢いてくださる神がある。神だったらね、人間に貢がれて、存在していけないんです。 神であるんだったら、神は人間に見継がれて神となるんではなくて、そして人間が得られた、ね、じゃなくて、人神であるんだったら、何から何まで、ね、もうより高く、より広く、より深く、懐も深く、それで人間、力がない人間に何から何まで見ついてくれるのが神なんです。この神様の性質をね、私たちはね、生きていて誰から一番見るか、時々人がいるんです。あの人は仏様みたい、ね、あの人仏様みたいって思われている人でも、ね、私の子、私の家族に対して一番の仏様みたいないいことができるのは親しかない。どんなに仏様みたいにいい人であっても、うちの子がその人に良くないことをした時に、その人が仏様みたいなことはしません。でも自分の子供に対して、ね、どうなってるかって言ったらね、自分の子供に対して親というのは、子供が間違いを犯すじゃないですか。若い時にいたわり、ね、間違いを犯してダメだよって言っているんですけど、そのダメだよって言っていた時も、ね、子供はやるわけなんですね。やっているんだけど、親はそれをね、しつこく責めたところで、子供がね、怒り爆発したらどうしようと思っているから、その時に一歩二歩こう下がるんですよ。下がってじっと見守るんですね。あれなんて絶対なんかないあるよあるよあるよって、もうこれからなんかね、あのしてらすよって、そう思いながらハラハラドキドキをしながら何をしているかって言ったらね、子供がしてらした後の後処理をするために、親はね、心づもりをするんです。神様ってどんな方？皆さんが神様を理解するときにこう思えばいいんです。自分がひどいことしたときに、ね、それでも親が自分を、ね、本当にいたわってくれた、見守ってくれた、許してくれた、そういうことを考えて、この親に千の千倍、万の万倍、千の千倍、万の万倍、それをね、幾度も重ねたのが神様であると皆さんが理解すれば間違いないんです。お母さんたちは子供を産みます。産んだ時に痛いのを考えたら、ね、二度と見たくない。これがこんなに私を痛めたのかと思ったらね、痛い時のことを考えたらね、もう赤ん坊そばに寄せたくないくらい痛い思いをしたはずなんです。でも不思議なことにね、子供を産む時に親がね、こんなの産みたくなかったつってね、子供のことを憎みながら産んでる親いない。痛いって、もう本当に多分ね、私は死ぬ時より子供を産む時の方が痛いんじゃないかなと思いました。それでもあんな痛い思いしたのに、あのね、お嬢様ですよって言った途端にニコニコニコってほっとしながら、ああ産んだってニコニコニコね、お子様ですよ、わあ、なんで、あのね、その命に対して愛がある。神様が私たちをどれだけ愛してるかって言ったら、お母さんが子供を産んだ時に、産みながら痛みながらでもその子供を憎まずに頑張って産む。本当に慈しみながら産む、ね、耐えて産むということなんですけど、そういう産む、ね、産みながらね、もう苦労したことをもういいともせずに、あのもう産んだ途端に愛する、これがね、親なんですけど、お母さんですけれど、あのね、お父さんとお母さんのその愛の中には何があるかって言ったらね、皆さんの代わりになんか 代わりになることがあるならば代わりになってもいいという思いがお父さんとお母さんにあるんですね。でお母さんが産む時にね、あなたのためだったらもう命かけて命削って産むわよということで産みます。お父さんはどうだかと言ったら、例えばね、自分の息子が犯罪を犯した、自分が代わりに行けるもんだったら行ってあげたいね、と思うのがお父さんでありお母さんなんです。イエス・キリストのこの十字架、これをね信じずにはですね、私たちは本当に救いに預かれないんですけど、イエス・キリストを信じるためにはですね、イエス・キリストのこの死と復活、これをわからないとちょっと信じられないんですね。でも先ほど使徒信条、このこれの一番前にありますということだったんですけれど、ポンデオピラドのもとに苦しみを受けというこの、ね、一節が入っています。これは何かと言ったらね、これローマの歴史の中にね、明らかにされているね、偉い人なんですね。イエス・キリストを裁判して、そして処刑ということを宣言した人です。この人は実際にローマにね行った人で、今はもうローマの歴史の中にある人で、イエス・キリストという方が生きていったその存在を明かすために、ローマ、あの当時の一番大国であったこのローマの裁判にイエス様をかけることによって、イエス様が本当にこの地上に行った人であるということを証明したのが、ポンデオピラドのもとに苦しみを受けということなんですね。じゃあポンデオピラドのもとに苦しみを受けたイエス様が何をしてくださったかって言ったら、貢いでくださったんです。私たちどういうことを貢いでくださったかって言ったらね、私たちが神と人の前で犯した罪、それをね自分が犯したことにし、自分が罰されますと言って、私たちをね何で貢いでくださったか、処刑されなければならない私たちを自分が処刑されて、私たちを命で貢いでくださったのがこのイエス様なんですね。命で貢いでくださったこのイエス様を絶対にたわごとにしないために、神様は何をしてくださったか、あのイエス様が生まれて処刑された時に一番大国であった、皆さんが今もローマ大国って覚えていますよね、そのローマ大国のその裁判にイエス様をかけて、それでイエス様をね処刑したんです。だからイエス様が私たちのために処刑されたということに対して、誰も否定できないようにね、あのローマの記録に残してくださったということで、連帯保証人という言葉を私はよく使うんですけど、イエス様は私たちと何の関わりがあって私たちのために処刑にされたかしからね、私たち罪という借金をしているんですね。罪という借金をした人が、罪の借金はね、必ず死んで地獄で苦しむことによって支払いなさいとなっているんですね。ということなんですけれど、この罪という借金を犯した私たちに対して、イエス様がね、この人の借金を返さなかったら、この人が返さなかったら私が連帯保証人として責任を負いますと言って、イエス様が私たち信じる者一人一人のね、罪の借金の連帯保証人になってくださったんですね。罪、皆さん例えばの話、こうやって殴るじゃないですか。じゃあ一発殴られたから、相手から一発殴ったら、それ借金なしになりますか。いいえ、殴られた人というのはね、びっくりしたこともあるでしょう。殴られてすごい苦痛な思いをしたこともあるでしょう。だから犯した罪というのは形だけで返すということはできないんですよ。罪が犯された時というのは、その罪は環境的にも、またその人の人格的にも、あらゆる面においてその人に傷をつけてしまうので、一発殴られたからって殴り返したところでその罪がなかったことにはなれない。だとして、じゃあ私のもう腹がするまで3発でも殴ろうかしたら、今度どうするんですか。自分がね、 もっと一発殴られた、自分が三発殴ったのでもっと罪人になりますよね。だから罪というのは形あるものでね、お返しするということはできないんです。必ず心と思いの中の傷は残ってしまうので、だから罪の借金というのは犯してしまったらどうなるかしたらね、もう本当にその借金が返すことができないということで、皆さん私は罪あんまり犯してないと思っているでしょう。例えばバーッと道を歩くときに、よくない人たちがいて、なんだよっつってなんかやってる、なんであの人、私になんだよって言ってないんです。私になんだよって言ってない。その時にね、その人が言ってるやってることだけでももう汚れを受けて、ね、傷を受けて嫌な思いをするから、何をするか素通りできずに、何あの人って ね。だからこういう面から考えると、人の世の中というのはもう罪に満ちているんです。罪をお互いに飲ましたり食わしたり、飲ましたり食わしたり、これがこの人の世の中なんですね。子供たちもそうなんですよね。本当にいい気に親にね、何だよもう、やってるじゃないですか、ということなんだけどね、これね、他の親にできることかって言ったらできない。他の親にやってみなさいよ。もう半径ね、30ミートル、うちの半径30ミートル入ってくるんじゃないって気持ちになるから、絶対にね。だからもう本当に自分を愛している人にも、自分を愛さない人にも、通りすがりの人にも、何にも気持ち一つを持って、私たちはね、もう罪を犯してるんですよ。犯していて、そしてその犯した罪を罪とも思わないで犯している、これが私たちなんですね。でこのもろもろのために私たちがね、本当にこの罪の借金をずっとしょってしょってしょいっぱなしである私たちを、主は本当に憐れんでくださって、どうしてるかって言ったら、後ろにある巻物、巻物にね、神様はこのイエス・キリストが生まれる前から予言をするんですね。いついつこういう方が生まれる、その時にこの人は自分を信じる人々の罪の借金、それの連帯保証人となって死んでくださる。その死を信じた人は、その罪の借金からね、あがなわれるということなんです。例えばの話、息子さんが借金をしました。お母さんに余裕がある。ね、困り果ててるのを見る。そしたら絶対返してあげる。そしたら借金して苦しんでた、ね、息子は自由になります。自由になります。親が自分のために何かを、ね、返してくれて、そして連帯保証人としてなって、それを返してくれて自由になることは人がよく信じているんですね。ですけどイエス様が自分の罪のこのね、連帯保証人となって、そして自分を、ね、許してくださった、そして自分がその罪の借金から解放されたということに対しては、私たちは、ね、なかなか信じられないという。なんでお金かかったことは信じて、金かからないことは信じないわけ。真実は金はかからない。真実を金で作ることもできない。真実はね、真実そのものが真実で尊いから、何かをもって真実にすることはできない。イエス・キリストが救い主として連帯保証人として来てくださったということをね、それをね、皆さんに信じられやすいように神様が私たちに与えてくださったのが、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受けということなんですよ。ポンデオピラドのもとに苦しみを受け、ポンデオピラド、歴史的に言ったものすごく偉い人、ね、だから今日皆さんは、皆さん自身が今まで、ね、何らかの形で信じてきたその神と違って、皆さんが信じていた神は、皆さんが見ついていた神なんですよ。でも 今私が皆さんに伝えるイエス様はどういう神様かしたら、皆さんのためにね、貢いでくださる神、何を天を貢いでくださった、地にある全てのものを貢いでくださった、そして罪の許しを貢いでくださった、ね、皆さんが清く正しく生きるために必要な、ね、その皆さんの思い、心、感情、霊魂、魂、それをクリーニングできるように、ね、その知識を持って貢いでくださった、皆さんの道々をイエス様助けてって言えば貢いでくださる、そういう神なんです。不思議なことにね、今日主はね、このメッセージ、いつもとは違うメッセージで皆さんにね、メッセージしなさいと言いました。メッセージのこの本当に大まかなところをこう理解させてくださったのは、人間が貢がなければならない神と、人間に貢いでくださる神、あなた方はどれを選びますかということと、人は今も神聖常期だから、今もいろんな人を通してね、いろんな神々が聖常されている、それを皆さんに教えなさいと言いました。イエス様は皆さんに貢いでくださるために来てくださり、そしてあの十字架の上で、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、彼らが犯してしまったその罪に対しては、罪の連帯保証人である私がこの命を持ってお返ししますということで、私たちにご自身の命を貢いでくださいました。皆さんがこの貢がれた命をよく知って、その信じるというね、その栄光の領域に運ばれていくために、今日ね、ポンデオピラドのもとに苦しみを受けという一節を皆さんに与えられている、プレゼントされていることをしっかりと覚えて、ポンデオピラド、歴史上に実在していた人、この人に処刑宣告をされて、その人がポンデオピラドがこう言ったんです。この人には罪を認められない、でもあんたたちが殺せって言ってるから私は殺すって言ったんですよ。罪を認めないながらね、ユダヤ人が殺せって言ったので私は殺すんだ、処刑、ね、宣告をするんだということで、処刑宣告をして、罪ないということもポンデオピラドの法廷において、ね、イエス様ははっきり記されている。罪がないけど、ユダヤ人の妬みによってこの人は死に上げ渡されたということがそう書いてあるんですね。罪なきイエス様がユダヤ人の妬みにあって、そして私たちのために十字架の上で命を差し出してくださいました。このイエス様をしっかりと信じて、そしてこのイエス様にある天と地に、そして全ての権威、それに預かる皆さんでありますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
で、なんで神様は皆さんにこんなに貢ぐのでしょうかね。本当にこの地上のありさまは天国のありさまとの影なんですね。親が子供を愛する、これなんでわからないけれども愛する、なんでかわからないけど、なんで子供がこんなに愛おしいのか、それ神様がそういうふうに作られたからですけども、神様が人を愛されたモデルが、この世のありさまはモデルなんですね。神様が人を愛された、でそれで神様は本来、なんで人を作られたのか、人と神様はもともと永遠に生きるように、本当に神様に愛されて皆さんが、生きるように、素晴らしい人生を神様と共に生きるように作ってくださったんですけども、今日聖書に書いてある、あそこにヘブライ語の聖書あるんですが、あそこに書いてあるんですね。初めに神が天と地を創造された、一人になる、万能なる神様が天と地を創造して、そしてこの自然界を創造し、そして人を作られて、人を愛して神の似姿として、親子関係を持って、愛の関係を持って作られたけど、サタンがそれをむちゃくちゃにしてしまったんですね。人はもともと死がない、罪がない存在だったけれども、サタンが、この人間にそそのかして、罪を死を、撒いてしまっている。 で、そして人は神様を知らないものとして自力で、ね、生きなくてはならなかった、ならなくなってしまったんです。神様は未来をご存知です。人は知りません。だから人は、ね、知らない未来のためにいろいろと蓄えたり、ね、時には不正なことをしたりして、ですそれでも、ね、本当に死から逃れるために生きなくてはならないから罪を犯したり、ね、人を押しのけたり盗んだり、ね、またあるいは、ね、本当に正当に働いて、ね、ということなんですけども、本当に人は、ね、将来何が起きるかわからない。隣にいる人が明日は、ね、死んでいるかもしれない。そういうことは、ね、あります、本当に、そういうことこの間も、ね、まあ、身近にあったんですけども、しかし、恐れがなかったんですね。なぜならその人も神様を知っていたから。そして本当に神様が全てのものことを支配しておられるということを信じている人は恐れがないんですね。人は、ね、果たして今自分がこれやってること、これいいんだろうか、ベストなんだろうか、わからないんです。自分が好きでやってることは好きでやってるけれども、これが果たしてどういう結果を生み出すかわからない。人はみんなわからないで来てるんです。イエス様は十字架の上で、ね、言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。そうです、わからないでしているから許されるんですね。
これがわからないというのがね、どれだけの恵みか、ね、あのね、サタンというものを皆さんは信じないでしょ。そんなもんで、なんだっけ、トラキュラの映画で出てくるそんなものだと思ってるんですよ。いやいや、サタンって言うんですよ。あのね、皆さんに災いをもたらしているその全てはね、悪霊サタンの技なんです。だから悪霊サタンの技、それから一番で守られる場所ってどこかって言ったらね、家の中。それで悪霊サタンに一番やられていない存在って子供なんです。赤ちゃんっていうのはもう人間と関わるって言っても親しかないでしょ。で、親が赤ちゃん生まれた時に悪霊サタンが好むようなことを子供に絶対しないんですよ。だから悪霊サタンに一番働かないのは誰かって子供なんです。なんで子供には悪霊サタンがね、あんまり関わらないのって言ったら、子供が大きくなるにつれて人間関係をね、作っていくにつれてね、必ず損得な関係が生まれるんです。子供同士で遊ばしてもね、おもちゃですぐ争う。誰も教えてないんですよ。どういうことかって言ったらね、人間がエデンから離れたその瞬間から、人が物を獲得するためには、子供がね、このおもちゃ1個を自分の手にするにもね、争わなければ、肥大にあぜしなければ獲得できない。それが世の中なんですね。だから何かって言ったらね、人と関わらなければ罪と関わることのチャンスもあんまりないということなんだけど、赤ちゃんの時から赤ちゃん同士でね、おむつした赤ちゃん同士でも争うんです。なんで争うの？必ずね、物の虜なんです。物の虜。昔エデンでは物の虜をすることがなかったということなんだけど、人間が罪を犯してから、エデンを離れてからはね、あらゆる人間がこんなおむつしてる子供までも物の虜でね、罪を犯すようになってしまう。この争いね、虜をさせているのが誰かって言ったらね、エデンでアダムとエヴァをね、騙していたそのものなんですよ。それをキリスト教ではサタンと言います。世の中というのは仕事も取り合い、能力も取り合いね、人間関係もあの人かっこいいなと思ったら取り合い、ね、勉強、うちの子があの子よりはちょっと成績が悪い、自分の子を、なんであの子はあの成績が落ちないんだろう、なんで成績落ちないんだろう、うちの子頑張らない親はそう思う、うちの子が勉強頑張ってくれないと相手の成績落ちないかな、うん、こういう虜になるような世界で生きていく、ね、 エデンで私たちの先祖を騙してしまった、その時からずっとそれが私たちに居座っているんです。居座っていて、いつも虜によって罪を犯させるということなんですけれど、皆さん本当にね、こういうような状況から皆さんがね解放されたい、もう人と争わずにちょっと生きていきたい、そして争わずに物をいただきたい、これみんなが願っていることですよね。でもイエス・キリストなしじゃそれは獲得できないんです。イエス様はエデンへの争わずに生きる道を私たちに備えてくださいました。十字架を信じて死と復活を信じる、イエス様は自分の連帯保証人になってくださったこと、それを信じる人たちにイエス様はね争わずに生きるそのね術を与えてくださったんですね。争わずに生きる、どうやってどうすれば争わずに生きるんですか。あれば神なんです。アダマがすごく良かったらね、自分の上にはないので争わずに生きるね、名誉すごくたくさん持っていれば争わずに生きる、そしてお金すごくたくさん持っていれば稼ぐのに争わずに生きる、それを神様は与えてくださるということなんですね。見ついてくださるんですよ。主は皆さんのね、皆さんのその持っている皆さんの才能、これキリスト教ではタラントと言いますけれど、皆さんが持っているその皆さんのその才能、その才能に合わせてイエス様は見ついてくださるので、見ついてくださった時にどういう結果が起きるかといったら、皆さんがもう本当に一生懸命やっているその分野において皆さん自身がこのトップになれることができるということで、争わずに生きることができる、三つぐ神、これをね皆さん信じるべきなんですね。三つぐ神信じて、私はねご利益に預かる人たくさん見てきましたよね。三つぐことを主が貢いでくださる、私が貢いでね、貢ぎ方にいったもんつけられる、占いとかなんか行くだろ、行くとさ、これこれをすればこうなるよって言ってる、その時に必ず条件がつく、ただしこれは絶対守ってねっていう、守れないことを守ってねって言って、そして必ずね貢がれなくても文句が言えないようにするのがこの空女祭のことなんですね。だから皆さん、自分が神を貢いで神を自分に振り向かせようということではなくてね、貢ぐ神と親しくしてくださいね。貢ぐ神に親しくすることがね、その神様に皆さんが貢いだということに、今皆さんここに来てますよね。なんで貢いでくださった神様に皆さんは礼拝という形で貢ぐために来ているんです、ね、で礼拝を捧げるのに皆さん何人財産投じましたか。ないよね。この貢ぐ神、これをね今日皆さん獲得して、そしてイエス・キリストにあって、このイエス様が自分を貢いでくださった時に自分の人生がどのようになるかということをね、本当に試してみた方がいいと思います。そして試してその結果を出す人生を歩む皆さんでありますように。こういうことなんですね。主よ、今日私はこれをします。イエス様、私に貢いでください。今日私は誰々と会います。イエス様、私を貢いでください。今日私はこの仕事にかかります。イエス様、あなたが貢いでください。そうすると仕事のかかり方だとかそういうのを全部イエス様は貢いでくださるんです。うちの教会に就職するとみんなから文句言われる人が来た。今何にも文句言われる千尋さん、ね、そんでイエス様が彼女を貢いでくださったからなんですね。こういうことがありましたって言ってくるから、あ、そう、それとこうしたらいいんだな、 それをするとそれが見つかれた形で、ね、結果が出るんです。だから今何ともなく、ね、敗者で行くどこ行くどころ全部もう文句やれて、もうだからもう精神科に通うくらい大変だったっていうことなんだけど、イエス様に見つかれて今平気なんですよ。平気だからイエス様信じて、ただで信じるという、ただここに来て礼拝を捧げるということではなく、イエス様は見継ぐために来てくださった方だから、イエス様に見継いでもらうんです。イエス様こうしてください、ああしてください、私これからこれこれします、だからイエス様私と一緒に取り組んでください。そうするとね、どうなるかって言ったらね、ピカイチの仕事の仕方になるわけね。ビリオンスマイルの旦那さんね、もう本当にね、もう今すごいですよ。あちこちから引っ張り出す、ね、昔どうだったか、うちの教会に来た時はそうじゃなかった。で今はどうなってるかって言ったら、ね、もう引っ張り出こない。なぜ？イエス様に見つかれて頭の中にアイデアがもうすごい。そんで今いるその会社で、ね、なんだっけ、あのすごい有名なの、テンツというか会社とやり合ったんだけど、彼が取ったんですよ仕事。なんで？主がアイディアで導いてくださるから。だから勝つんですよ。だからイエス様ってどういう方って言ったらね、堅実的に自分がありありと生きていって私たちと関わってくださるということを絶対に証明してくださるのがイエス様なんですよ。だからイエス様に一回勝負かければいいですよ。勝負かければいいですよ。勝負かけてね、見ついてくださるかどうかね、見てみればいいです。ヒカルのお父さんもイエス様に勝負かけて、ちょっと私この仕事をちょっともうピカイチにしたいのでアイデアをください。本当ですよ本当。あのね、彼は今回行った会社、あのね、あの金融関係 の、 あのすごいプロジェクトですよ。ですけれどそこもまるっきり変えたんです、彼のアイデア。そんで似てるよ、似たり寄ったりに仕事してるよ彼。コンピューター関係。そんで多分ね、収入の方が3倍ぐらい上がってる。通常の人だったんですよ、上に人がいて。でも主が見ついてくださるの。彼が変わったのは1個だけ。イエス様にすごく言うようになって、イエス様こういう仕事します、これどうしたらいいですか。それで本当に見つかれるようになったということなんですね。だからイエス様を信じて、ただアーメン、はい、ではさよなら、こんな損するような信じ方はしない、ね。例えばの話ね、娘にいい旦那さんが与えられますように祈るべき、ね。そんでどういう旦那さんがいいかって言ったらね、いい人見たらね、こういう人がいいな、イエス様あげてくださいって、そうなるんです。だから見つぐために来てくださった方をね、さておき無視しないでね、思い存分見つかせてください、ね。そういうことをして自分たち の、 この生活の中に見つかれた、ね、見ついてくださるこのイエス様 の、 この印がたくさん現れますように、ね、そのようにしてください。今回ね、ある高校受験を最後受かった子で面白いことがあったんです。塾の先生が親を呼んでね、 100% 受かりませんって言ったんです。で私に怒った、塾でしょって、そのために出すんでしょ、お金もらって何 100% 受かりませんっていう反抗するの、指導の仕方悪いんじゃないの、 私だったらお金返してください。主も私は言って、お金返して、そういうとんでもない言葉を言うんだったらお金返す。足りてないところを補ってもらうためにね、泣き泣きのお金を出したんだよ。なのに親と子を呼んで 100% できません、うん、でもね、導いてくださいって私たち言ったんです、うん、よかった。 100% で反抗押されたのに受かったんですよ。塾の先生っていうのはちょっとギリギリだったら、うん、多分彼が失敗しなかったら大丈夫だと思いますくらいに言ってくれる、ね、うんと大丈夫だったら、あ、ここなら大丈夫ですよって言ってくれる。でも 100% とんでもないです。それで私たち何て祈ったかって言ったらね、今まで勉強したこと、ね、それをね、本当に抜かりめなく全部実力立てますようにって祈ったんですね。そして向こうはね、試験3回あったんです。面接があって体育で、体育のね時は咳が出たんだよね。で、咳が1回でも出たらもうできないんですっていうことなんだけど、咳が出ましたっていう連絡が来たので、みんなで祈って、そしたらそこにいた時に1回も咳が出ない。そして面接っていうことなんですけど、私たち何て言うのかしよう、イエス様、あなたが面接で質問した人より答えの方が立派でありますように見ついてくださいと祈ったんです。見ついてくださる、あのね、あそこの家今日ちょっと泥棒に行きます、私に見ついてください、ダメだ、警察官来る悪いことじゃなくてね、良いことであるんだったら主は見ついてくださる方なんですね。今日本当にイエス様の見ついてくださるということで、今私たちはイエス様にあるこの素晴らしいメッセージに預かっています。見ついてくださる、今日のメッセージを通してね、皆さんが覚えるということは一個しかないんです。見ついてくださる方を信じて、イエス様、私に見ついてください、私の仕事を見ついてください、私の体を見ついてください、私の能力を見ついてください、私の勉強を見ついてください、私の人間関係を見ついてください、これをね、見ついてください、イエス様見ついてください、見ついてください、言ってください。それでね、お母様今日たまたま来られたということなんですけれど、イエス様に会ってたまたまはないんですね。本当に招かれて、私が呼ばなければ誰も来れないと聖書に書いてある。息子さんや娘、ね、嫁さん、まだ孫たち、イエス様見ついであげてください、イエス様見ついであげてください、このね、見ついであげてくださいイエス様という、このね、祈りができる一気洗浄になると、もう子供から孫からすごく良くなるんです。見ついてください、たくさん祈って、そして本当に孫たちがイエス様に見つかれて、もうすくすくとね、いいように育って、そしてまた息子さんや、またね、お嬢さんも本当にイエス様に、いや見つかれてよかったねって、この一人で頑張っている嫁さんもダメにも見ついてくださいってイエス様に祈ってください。そして本当に見つぐイエス様をたくさんね、皆さんから証ししていただきたいと思います。
はい。じゃあ、今から祈る時もしたいと思います。イエス様の名前を呼べば皆様祈りを答えてくださいます。ではそれぞれ本当に見ついてほしいこと、本当にイエス様助けてください、これも十分な祈りです。どうか皆さん一人一人それぞれ祈る時を今からもしたいと思います。
ハレルヤ、聖なるお父様、私たちはあなたに見つかりたいです。イエス様、あなたが私たちの1週間を見ついてください。私たちの人間関係を見ついてください。親子関係を見ついてください。夫婦関係を見ついてください。社会においてもあなたに見つかれて、そして本当にイエス・キリストに会って素晴らしい1週間を過ごすことができますように。仕事も見ついてください。 そしてイエスキリストにあって才能も見つかれて、そして主の宮が崇められますように。主を見つけてください、見ついてください。私たちの経済もあなたを見ついてください。イエスの宮が崇められますように、見ついてくださいますように、主をよろしくお願いします。見つかれて、そのイエス様から見つかれたことはどれだけ素晴らしいかということを本当に体験して、そしてイエス様の皆を褒めたたえることができますように。イエス様、あなたは私たちに三つぐらいに来てくださったことを感謝いたします。罪の許しをあなたは見ついてくださいました。そして私たちが清く正しく歩むことができますように、主よ、あなたは私たちを見ついてくださいました。見つかれているこの幸い、この栄光を心から感謝いたします。イエスの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスを感謝いたします。もうずっとずっと見つかれること、それを願うこと、それこそが私たちがイエス様を主として王とすることができます。主を見ついてくださいというこの祈りに遠慮しない一人一人でありますように。主を本当にお母さんご飯ちょうだいとお腹が空いた時に遠慮せずに子供は言います。主よ、私たちがイエス様に遠慮せずに、主よ見ついてくださいと、お母さんご飯ちょうだいと言える孤独、イエス様にも親しく言える私たちでありますように。主よ、あなたが祝福してください。本当にボールを蹴る時も見ついてくださいと祈りながら、主よボールを蹴ることができますように、走る時もそうでありますように、主よ勉強する時も見ついてくださいと祈ることができますように。主よ、あなたが祝福してください。この地上にはイエス様に見つかれて最高の人になった人がたくさんいます。主よ、私たちもこの時代見つかりでそのようなものとなられますように。イエス様、あなたが祝福してください。イエスの皆を褒めたたえ感謝します。今日見つけ屋であるイエスキリストを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。このイエス様を親しく本当にこの1週間を見ついてもらって、主の皆を褒めたたえることができますように。主が私たちを祝福してくださることを心から感謝します。イエスキリストの皆によって祈りました。アメン。主よ、主よ、主よ、主よ、聞きたまえ、主よ、聞きたまえ、聞きたまえ、ふだけし心の、
賛美の138番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝を祈りしたいと思います。138番です。 捧げ物の感謝をお祈りしたいと思います。アレルヤ、愛する様、我らはあなたへとお捧げいたしました。あなたに本当に貢いだゆえに、あなたが貢いでくださることを、本当にあなたはあなたに愛を、また本当にあなたに祈りを、またあなたの義の呼ぶことをあなたに貢ぐときに、本当にあなたは豊かに応えてくださる主であることを感謝いたします。一人一人のその呼ぶ声にあなたが応え、また一人一人の捧げたその志にあなたが応えてくださるように、新しく1週間が始まりました。主よ、どうかこの1週間、またこれから始まる日々が本当にイエス様と共なる日々、イエス様に愛し、イエス様に愛され、そのようにして本当に神の子供としての本来の姿を取り戻し、そして本当にこれからの生き様、人生のこの将来が本当にイエス様と共なる永遠に向かう神様と仲良しの将来でありますように、そのようにして本当にどんどんとあなたから貢がれて、また日々必要なもの、こと、必要人、また経済、あなたが全て満たしてくださるように、一人の仕事を祝福しなさい。今この時代、コロナがはびこるこのご時世の中において、本当にその中から守られて、そして本当によく健康で生きる一人一人であり、この地上において本当に健やかな、力強い、美しき、またリッチなものとなっていく一人一人でありますように、また才能に満たされますように、知恵に満たされますように、力に満たされますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
ではご聞きください。最後に主の祈りを賛美してそのうち祝福をいたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
ありがとうございます。